耳の実験。ある8月の午後でした。プールから帰ってきたご子息は頭を真横に傾けて、片足でぴょんぴょん跳ねながら私の前を知らん顔で通り過ぎたのです。いつもは私に多少でも声をかけて、あるいは抱擁してから玄関に向かうご子息でしたから、私は嫌な予感がして気をもんでいたのです。夕食前の散歩の時間になると、ご子息がいつものように出てきて、私の頭を撫で、しゃがんで抱擁するものですから、私はすっかり安堵して力いっぱい尻尾を振っていたのです。実験するよ。突然ご子息はそう言って、グレープジュースの入ったペットボトルの蓋を開け、片腕で私を抱擁したまま、ペットボトルの飲み口を私の耳にあてがったのです。はっとして私は激しく首を振り、ご子息の顔を見つめましたが、ご子息は私の首輪をきっちり握ったまま、私の耳と耳の穴を凝視して、実験、実験とつぶやいているのです。常日頃お世話になっているご主人のご子息であり、私を親友と呼んでくれるご子息のご希望、できれば叶えてあげたいと思うのですけれども、耳にジュースなど聞いたことがありません。とにかく私は、いやいやを続けるしかなかったし、ご子息は執拗に私の耳の穴を狙ってペットボトルを傾け、また狙っては傾け、気がつくと私もご子息もジュースでベタベタになり、グレープジュースの甘ったるい匂いで私の鼻は麻痺しかかっておりました。ああもうちょめぞう。ご子息は苛立ちが極みに達してか、仁王立ちとなり私を見下ろしながら、ペットボトルをくわえてジュースを口に含ませました。私はご子息の怒りを理不尽に思いましたが、このような状態では体が勝手に反応してしまいます。私はなぜか伏せの姿勢でご子息の次の行動を半ば予想できてはいたのですが、じっと見守るように待ちました。するとご子息は膝をついて私に覆いかぶさってきたのです。もちろんいつもの抱擁と違って、口に含ませたジュースを私の耳の穴に注ぎ込むための押さえ込みだったのです。実験のなんと恐ろしいことでしょう。こうなると私どもは手も足も出ないのです。ましてや私のような老犬がご主人のご子息を噛むなどということは決してないのです。私の不思議な本能は一切の抵抗をやめたのです。ついにご子息は私の耳の穴に口をつけ、チュルルと私の中に余ったるいジュースを注ぎ込んだのでした。私の耳は温かいもので満たされました。耳の穴に液体が流れるのを感じました。想像したほど痛いことや怖いことではなかったと思いました。ご子息が私の耳から離れると、耳からジュースが首を伝って流れました。実験をやり終わせたご子息は私から少し離れてしゃがみ込み、私の所作を観察しているようでありました。ああ、次の瞬間、ほとんど同時に私とご子息は私の股間の熱いたけりに気がついたのでありました。ご子息は目をまん丸に開いて私の肉系を注視しておりました。 私は恥じて丸くなるべきだったかもしれませんが、実はとても興奮していたのでした。去勢されてから数年、完全に忘れてしまっていた私がオスであったという事実。それにしてもなぜこんな時に固くなったのか、去勢された老犬には知るすべもないのです。おそらくそれは私の股間に見入っているご子息の次の実験のネタ。